遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり何かの紹介をしたりする雑談系の番組です。いや、ついにね、ホロカができたんですよ。僕もともとデッキ1個しかなかったんですけど、それを2つ、まあもう1個ようやく増やすことができて、で2つあるっていうことは、まあ人にまず布教ができるということで、ルール全く知らない人間がまあ布教するっていうねそう、やってる人があのデッキ化してやらないっていうならまだしも、あのようやくデッキが2つになって、まだ未プレイのやつが知らないっていうか、そのホロカを知らない人に布教するっていう、あの珍妙なことが起きたんですけど、その犠牲者になったのが局長さんです実は前回の収録終わりにね、そう、その時にはもうできてたんで、それで2つ用意して、あのお互い1回ずつ使ってっていうので教えながら、まあ、自分も学びながら、ホロカをね体験しましたと。でプラスその後に、スタートデッキが 2種類出たんですよね。でそのうち片方を買ったっていう人が、統率会の人にいて、まあなんならその人別にデュエマもやってる人なんですけど、そうデュエマも一緒にやってる人なんですけど、ホロカも新しく始めたということで、その人ともやったんですよ。なんでこれは完全に僕のデッキ対ちゃんとその人のデッキっていうのでやったんですけど、まあ面白かったっすね。いや結構その人もともとは本当に一番最初の頃だけやってたらしいんですけど、なんかルールに飽きて一回やめて、でまたもう一回復帰してみたいな形なんですよ。でその頃結構割とまあ、クソゲーではないにせよバランスはイカれたゲームなんじゃないかって言われてはいたんですが、結構ね、同じ、なんだろう、同じつうか趣味同士でやると割とちゃんと面白かったですね。お互いやっぱり環境デッキを別に握ってるわけじゃない。僕のねデッキの片方は環境行ってもおかしくないぐらい強かったんですけど、そう片方はねちょっとパワーイカれてたんですけど、でもそれぐらいの同じレベルのデッキで同士でやり合うんだったら割とそう環境でねバチバチに戦うのを別に否定はしないんですけど、僕はあんまりそういうの好きじゃなくて、そう緩やかに楽しむのが好きなタイプのピーポーなんで。そう、それ同士でやるのはね普通になんか楽しいんだなって思いますね。なのでこれからもおそらくその人とは、まあ、週3ぐらいでこれから会うようになるんですけど、だって週に1回は、まあ、統率会がちゃんとあるんで、ちゃんとでもねえかな、まあ、たまにないこともあるんですけど、だいたい週1回統率会あって、でデュエマをやる日もあって、でかと思ったら今回ホロカをやる日も多分出てきて一緒の日に多分やんないと思うんですよね、1個に集中しちゃって。ってなると、まあ、統率会に関してはね、その人とタック囲むかどうかっていうのはその日その日で決まるんですけど、やったりやんなかったりするんですけど、ホロカとデヤマは多分その人としかやらないだろうなって当分の間はだと思ってるので、まあでもねどっちも今結構楽しい感じでできてるんで、まあデッキも自分のデッキもね、ちょいちょい調整しながら、そうねさすがに反省した。そう1個目のデッキって3段が出た頃ぐらいのデッキなんですよ。てか3段のデッキなんですよ確か。でやっぱり遊んでなかったんで、そこから組んだはいいけど、3段だけの、ほぼほぼ3段だけの構築でいったら、まあボッコボコにされましたねさすがに無理だと思って、でその後5段かな、そう5段っすね。でもちゃんと強化が来たんで、さすがに強化するかっつって強化はすでにしてあります。まあこれがね、次の対戦でどう響くかわかんないんですけど、とにかくそんな感じで、そうちゃんと強化もしましたし、でなんならその5段でもう1個組んだデッキの方もちゃんとの強化でいいのかわかんないんですけど、一応調整もちゃんとまたしましたので、次の回が楽しみだなというところです。で局長さんに教えたのにもちょっと1個意味があって、局長さんの息子さんがホロライブにまあ興味があるという話だけは聞いてるんですよ。まあ、誰が好きかとかまでは聞いてないんですけど、なのでその息子さんにも教えられたらいいかなとは思ってます。まあ向こう次第ではあるんですけどね、そっちに関しては。でも局長さんに一応ルールは教えて、 まあ、大体こんな感じだよっていうのは知ってもらってるので、それを息子さんに伝えてもらって興味を持ってくれるかどうかっていうところのフェーズですね。そこを興味持ってくれたら面白そうだなという感じです。そんな感じで結構その僕の中でのカードゲーム話がまたちょっと一つ花開いたなってところではあるので、これからも楽しんでいきたいと思いますという感じで、本編の方ではほとんどカードゲームに触れないと思いますが、始めていきましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤ひろむの
ボイスダイアリー。
改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。ということで前半のお話なんですが、そう、前回のね、収録終わりにちらっと言ったと思うんですけど、動物園に行ってきました。ホロカの後にそう、ホロカをね、しこたま遊んだ後にね、まあしこたまってほどでもねえか、1回ずつしかやってないからね、計2000ぐらいしかやってないんですけど、そう、それの後にそう、最近ちょっとまあ理由というかそれがあって、とにかくなんか動き続けようって思ったんですよね。家帰ると大体寝ちゃうんでそれまずいなって思って、とにかくなんかしてたいなって思って、それの一つでその動物園とかに行こうって思い始めたんですよ。なんで、まあ前回のあれか、大絶滅展はまた別の話なんですけど、別っていうか、まあそれも行きたいからちゃんと行ったんですけど、まあそれと似たような感じでね、そうじゃない日というか、それがない時でもこういった動物園だとか、まあこれから水族館だとかも行こうかななんて思っていて、まあとりあえず手始めに動物園行こうっつって、とある動物園に1個行ってきました。僕前回もね、動物園行った時にそこの動物園何の動物園かっつのは明かさなかったんで、今回もその名前だけはね、あげずに行こうと思うんですけど、その動物園20年経たないかな、まあ20年前後ぐらい前に1回だけ行ったことあったんですけど、覚えてなかったんですよさすがにね、そう、覚えてなかったんで、まあちょっと久々に行ってみるかっつって行ってみて、で行ったところで何も思い出さなかった俺ここ来たよな一回って思いながら、普通に園内回ってたんですけど、結構面白かったですね。そこの動物園面白かったのが、まあ動物が当然いるのは当たり前だとして、で大体の動物園ってちゃんとエリアも分かれてるんですよ。ここはそのこの地域の動物しかいない、ここのエリアにはこの動物しかいないみたいなのって基本分かれてるんです。まあ前回行ったところの動物園もそうだったんですけど、今回面白かったのがその地域特有のオブジェクトを置いてるところとか、オブジェクトもそうだし植物なんかもそうなんですけど、まずそのエリアの動物がボンっています。でその周り、要はケージの周りって言ったらいいのかな、にその地域の植物なんかをちゃんと生やしてて、プラスその地域の民族とかが使ってるような、まあ、道具とかじゃないんですけど、まあオブジェクト、なんか像とかそういったのを、像ってあれね、スタチューの方ねそう、エレファントじゃなく、まあエレファントもちゃんといるんですけどエレファントの方とスタチューの方と同時に置いてるっていう、そういったのが見受けられたのが、まあ僕もあんまり別にね、いろんな動物園見て回ってるわけじゃないんですけど、それ面白いなって思いましたね。まあ具体的な話をすると、そういう何々像、超難しいな、動物園だから像ってそう、エレファントの方になっちゃうんですけど、具体的な名前は思い出せないんですけど、その民族がよく使ってるようなというか、そこに生えてるようなトーテムポールみたいなのがあったりするじゃないですか。トーテムポールはなかったんですけどそれとかがあったり、ボンって置いてあったりとか、個人的に好きだったのはそのインドの神々ね神様とかよく割と好きなんで、インドの神々みたいな感じで、石板みたいなのもあったりして、そう、銅像とかだけじゃなくてとか、まあ銅像でいうとガネーシャの銅像とかはあったりしましたね。そう、そんな感じでね、その地域特有のオブジェクトみたいなのが置いてあったのが、へえ面白いなって思いました。なのでその地域に、まあ、こういう動物がいるよっていうのが知れるのは大体の動物園そうなんですけど、それに加えてその地域ではこういうオブジェクトもあるんですよっていうのが学べるのがちょっと面白いなと思いましたね。でかつですね、まあそれとはまた別の話なんですけど、 結構小刻みにイベントをやっているらしい。あの僕は行った時間が時間だったんで、割とそのイベントごとのは見れなかったんですけど、一つも見れなかったんですけど、あの結構見た感じ本当に小刻み、30分ごととかないと思うんですけど、1時間ごとぐらいにこのエリアでこういうのがあります、 この時間からはこのエリアでこういうのがありますみたいなイベントが割と多くやってて、小刻みにやってるので、まあそれ見て回るのもいいんだろうなと思いました。割と朝1ぐらいからね、そういったイベントっつうか、その動物のなんだろうな、ショーみたいなのが至るところで起こってるらしくって、起こってたらしくってなのでそれを見に行くのもいいんじゃないかなと思いましたね。まあそれだけ追ってると結構難しいかもしれないですけど、そういろんなエリアを転々としなきゃいけないんでね、それは難しいかもしれないですけど、でもなんか順路に沿っていくとやれそうだななんていう感じもしたりしました。でかつですね、この動物園内に公園遊び場のスペースが結構 2,3 箇所ぐらいあったかな、確かがあったりして、なんで例えばまあ朝一で行きました、全部見て回りました、そのまま帰るかって言われると、まあまだ遊べるなってなった時にその遊び場で子供と一緒にね遊んでもいいですし、まあ全部を見て回ってないけど、例えば子供が飽きちゃったみたいなっていう時にその遊び場で遊ばせられるような、まあ飽きさせない工夫というか、それもあったのはなんか面白いなとは思いましたね。まあ僕からすると動物園あるのにその中にさらに公園で遊ぶのかってちょっとなったんですけどまあそれでいいことはいいんでしょうということで、まあそんな感じで結構割となんだろう、飽きないような工夫というか、そういったことが見受けられた動物園だったなと思います。ただね、行った時間がちょっとミスったなって、これは僕の自身の反省点なんですけど、ちょっとやっぱりその時間経ってから行ってたんですよ。閉園時間が迫ってたとかそういうのは別に関係ないんですけど、時間が時間だと動物たちがお昼寝しちゃうんですよねそう、昼寝しちゃったりだとか、それこそ終わり際になってくると、その何、小屋じゃないけど、要は屋外から屋内、室内の方に帰っちゃう動物たちもいて、たまにね、半分ぐらいかな、もしかしたら、そういう寝ちゃって動かなかったりだとか、あと帰っちゃってまず姿が見れないだとかっていう動物たちがちらほらいたんですよ。なのでこれはどの動物園でもそうか知らないんですけど、わかんないんですけど、行くときはね、午前中から行った方がいいかもしれない。その方がちゃんと、なんだろう、活発に動いてる動物を見られるのかなとはちょっと思いました。あと季節もあるかもな、今の季節やっぱりそのぐらいの夕方が迫ってくると急激に冷え込むんで、それで活性を失ってる動物たちが多かったのかもしれませんっていう感じで、もうだってカワウソとか見に行ったらカワウソを目の前で寝始めたもんねちょうど、あ、眠いね、ごめんねってなっちゃったから2匹ぐらいかな、いたうちの本当に1匹がね、もう体をなんだろう、木にこすりつけて、あ、もう眠そうだなっていう寝るんだろうなこれからみたいなものが見受けられたりしたんで、あー、ちょっと行く時間ミスったなとは思ったんで、これからね、その動物園とか見に行くときは午前中からにしようかなとはちょっと思いました。ただその観点で言うと、水族館の方が僕性に合ってるんだなって思ったのが、やっぱり静よりは動を見たいわけですよ。静と動ってあれね、静かか動くかっていう静と動ね、が魚ってその特性上、まあほとんどの魚はですけど9割ぐらいは動き続けなきゃいけないわけじゃないですか。たまにそのナマズみたいなね、動かなくてもいいやつもいますけど、それじゃないなんだろう、一般的な魚ってやっぱりその動き続けなきゃいけない、死んじゃうからっていうのもあって、まあほぼ絶え間なくやっぱり動いてるんですよね。っていうのが水族館の方がやっぱ性に合ってんのかなとは思いました。もちろん今回行った動物園でその全部が全部ね動かなかったわけじゃないんですけど、動いてなかったわけじゃないんですけど、なんでやっぱり動いてる動物見た時は、ああ動いてるって思ってちょっとワクワクしたんで、やっぱり動かないものよりは動くものをちゃんと見たいんだなっていうのは、これ自分自身を知れたのでよかったなと思います。ただやっぱりこれもね、時間帯によってはちゃんと動いてる動物も見れたんだろうなって思うと、まあ行った時間だけミスったなとは思ったので、皆さんもちょっとこれね意識してみてください。 そう、行く時間はね意識するとちゃんと動いてるところを見られると思いますってな感じで、収録の後にね動物園に行って、まあでも結構ちゃんと全部回れましたし、満足いった一日だったなとは思いましたってな感じで、以上収録の後に動物園に行ったよという話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー後半も実は行ってきたという、まあこれも言ったか別にそう、2箇所ね、動物園プラスもう1箇所上野に行くっていう話をしてたと思うんですけど、それにもちゃんと行ってきました。行ってきたのはシティハンター大原画展ですね。そう、これちょうどやってたんですよ。僕直前まで全然知らなかったんですけどまあこれやるからには行かないといけないよなって思って、これは上野でやってました。今回はあれですね、国立科学博物館じゃなく、まあそんなところで原画展やんないと思うんですけど、上野の森美術館、まあ同じ上野公園ではあるんですけど、ちょっと別のところにそれがあって、そこで、展示会をやってたのでこれに行ってきました。まずですね、これに行くに際して上野駅で迷う迷うっていうか、要は電車を降りた時に別の口から出ちゃったんですよね。の出口から出ちゃって、あれここどこだってなって、そこから上野公園に行くまでちょっと時間かかった。新宿なんかもそうなんですけど、電車降りる位置ミスると本来出たかったところと別の出口から出ちゃうんですよね。なんでそれがちょっと今回上野駅で起こってしまい、ちょっと行くのが遅れるっていう。でそのようやくその美術館の方、上野の森美術館の方に着いて、現地に着いたって思ったら、なんと現地で当日券売ってないんですよ。これまあもう期間も少ないんで、なかなかこれから行くっていう人も少ないと思うんですけど、もし行くときには気をつけてください。先に券を買っとかないと現地で当日券が買えないんですよ。じゃあどうするかっつうと、まず一つはネットチケットをその場で買っちゃうか、e プラスかなんかで買えるんでそれで買っちゃう、もしくは近くに一応ファミマがあるのでそこで発見できる。でそれを推奨されたんで、もう速攻ファミマ行って、そう調べてファミマ行って、そこの何チケットの発券をして、コピー機のやつからで、レジでお金払って発券してもらって、でようやく入れるっていう、そんなことがありました。ダブルミスですやっぱ当日券ちゃんとあるだろうなと思ったんですけど、それを事前にネットで買っとかなきゃいけないっていうのを知らなくって、それこそ前回言った大絶滅展はちゃんと当日券その場で買えるんですよ。前売り券もその買えたんですけど、他のところでなんですけど、ちゃんと現地でも当日券が買えるっていうものだったんで、油断しましたね完全に。今回はね現地売りがないんです。なので、ちょっと他でね買っとかなきゃいけないっていうことで、まあ少し遅れて、ちゃんとファミマで買ってからねで入場しましたと。で実際に入ってみるとですね、まあいろんなやっぱりシティハンターに関するオブジェクトがありまして、まあメインはやっぱりね、原画展っていうことで、本当にだから漫画になる前のその状態の要は原画が飾られています。まあそれも全部を全部飾ってるわけじゃなく、まあストーリーの中でもそのかいつまんで主要な部分を原画でねその飾っているっていうのがメインとなっています。まあストーリーを本当にかいつまんで追いながら、その場面に込められた思い、原作者の北条先生がこの場面ではこういうことを意識したとか、この場面ではこういう書き方をした、こういう技法を使ったみたいなのがメッセージ付きでね添えられてあるところは添えてあって、それプラス、まあ、原画がちゃんと飾ってあるっていうのがメインとなってきます。結構量多かったっすね。全7章で、原作漫画でいうこの巻からこの巻まではまあ第1章でこういったところを描いてますよ、で2章ではこういったところを描いてますよみたいなのが全7章あるっていうことで、まあまあな量原画があったと思います。でそう、じゃあ原画だけかって言われると、原画以外もちゃんと展示をしていて、まあフォトスポットですね、まあ言っちゃうと、この場面の例えばそのサイバー寮が使ってる射撃場、マンションの地下に射撃場があるんですよ。 でそこでその日々射撃の訓練というかしてるんですけど、それがどういう感じなのかっていうのを再現したような一部分があったりだとか、僕個人的に好きだったのはカフェ喫茶キャッツアイの一部分を模したフォトスポット。そこにはですね、立体のサイバリョウがいるのと、二次元のペラペラな絵ではあるんですけど海坊主がちゃんといるっていう。で要はカフェキャッツアイってその海坊主がミキと一緒に経営してるカフェなんですけど、そう表向きただのカフェとしてね経営していて、ごっついおっさんがハゲたおっさんがカフェを経営してるんですけど、そう、それの再現みたいなのがちゃんと飾ってあったりだとか、あと多分シティハンターが表紙になってるジャンプ、めちゃめちゃ貴重だと思うんですけどねこれ、とかも飾ってあったりだとか、あと量とか香りが使ってるピストル銃、まあピストルがリボルバーかなんかも飾っ、まああれはちゃんとモデルガンだと思いますけどね、それなんかも飾ってあったりしました。なのでそういったその原画以外のところでもちゃんとシティハンターの世界観に没入できる、まあなんで本当にキャッツアイのあの再現のやつすげえと思いますね。そう、あ、自分が今キャッツアイにいるんだって多分思わせてくれるようなそんなフォトスポットだったと思います。まあそれ以外もちゃんとフォトスポットがあったんですけどね、そんな感じでいろんな展示があったよという感じです。これね、漫画もやっぱ読みたいなと思いましたね。僕実はシティハンターって映像作品しか知らないんですよ。まあそれも全部は見てないんですけど、7割ぐらいしか見てないんですけど、そう、アニメは1期2期3期までは確かちゃんと見たはずで、アニマックスとかでね。ただ91とかを見てないんですよね。とかあとテレビスペシャルとか映画に関しては新宿プライベートアイズとエンジェルダスト、これは見ました。さすがに見たんですけど、それ以外は見れてないし、なんなら漫画も読んだことないんですよ実は。ほとんどね9割見てないんで、それもね読みたいなと思いましたね。いつの日かね全巻揃えたいなって、やっぱ今回のこの原画展行って思いました。そう、アニメしか見てないけどでも原画展やっぱ楽しめましたね。アニメ化されてる部分はちゃんとあったりしたので、あー、これこのシーンはちゃんとアニメで見たなとか、このシーンさすがに忘れたなっていうのがまあまあありました。だ8割ぐらい、そう、さすがにね、有名すぎるシーンとかは最初のシーンとかは覚えてたんですけど、ただあれこんな依頼者いたっけみたいなことが割と起こったので、まあアニメで見てもいいんですけど2期がまあ長いんだそう、シティハンター2だいぶ長いんでね、あれそう見るのすごい苦労した記憶があるんですけど、アニマックスで見終わるのもなんですけど、まあ漫画もねちょっとやっぱ読みたいなと思いましたね、せっかくならとも思わせてくれるようなそんな展示会だったなと思います。で最後にはちゃんとねグッズの物販もあったりしたので、まあそこは本当に買いたいものを買ってから、その場を後にしましたね。でそう、一個言わせてたのが、入り口、まあ本当に入場する前の部分のまあ上野の森美術館の外観って言ったらいいのかな、そこにねすっごいでっかい掲示板があるんですよ。そうで XYZ ってちゃんとすっげえでっかでかと書かれてね、それも目印だったりするので、まあちゃんと写真も撮りましたけど、そうめちゃめちゃでかいんで、それもねおすすめのフォトスポットではありますね。そんな感じで、そうそういった伝言板とかも見れましたし、でそうこれねアップされてる頃にはねもう残りの期間少ないと思うんですよ。これ1週間ぐらいしか確かやってなくって、なんでもう速攻行かなきゃなって思って、でそのチケットもね事前に買わなきゃいけないっていうのは知らなかったんですけど、もう速攻買いに行ってその日のうちに行かないと無理だなって思ったんで、もう急遽ねもうチケット速攻買ってきて入場したわけなんですけど、やってるのがもう本当に週末までしかやってなかったはず。もしかしたらこれがアップされてる頃には終わっちゃってる可能性もある感じもあるので、まあまだこれがアップされてて調べてみて、よし今ならいけるって思ったシティハンターファンの皆さんはぜひ行ってください。これはさすがにねシティハンター知らないとやっぱり興味がないと見れないような展示会だとは思いますので、でもただ逆に言うとシティハンターのファンでちゃんと追ってたよっていう方にとってはもう神のようなイベントなので行くことはもうガチでおすすめします。アニメしか見てなくても全然やっぱアニメでやったところ っていうのが漫画ではもうちゃんとやってたりするので、あーこのシーンだよなとか、あーこのシーン漫画だとこうなってたんだっていうのがちゃんと見れると思いますので、めちゃめちゃおすすめです。もし間に合うっていう方であればぜひ調べて行ってみてください。東京上野は上野森美術館というところで、開催しています、いましたな、シティハンター大原画展行ってきたというお話でした。ボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりましたこの番組ではお便りを募集しています。ラジカスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。いやー、そう、あのね、原画展のやっぱりその3章ぐらいかな、3章だか4章だったかだと思うんですけどに、依頼者の一部もそのこんな依頼者がいましたよみたいなあのコーナーがあったんですよ。マジで覚えてない本当に忘れた。まあシティハンターのアニメ見たのも、アニマックスのその再放送というかそれを見たのももうだいぶ前だって、20歳になる前後ぐらいの話じゃないかな。それこそそうで、だって一作目の映画、一作目っつが新宿プライベートアイズ、あれやったのが18年だか19年だかの話のはずなんで、でそれが18年19年ってことは、まあ、あでも6、7年前か、10年はいかないにしても、まあ本当にそれぐらい前だよな。でそのそう新宿プライベートアイズやるっていうことで、アニマックスでも放送してたはずなんで過去作を、って思うと本当に6、7年前とかに見たんで、まあ覚えてないんすよあまりにもね有名なエピソードというか、まあ印象的なエピソードであれば、あのストーリー性がちゃんとつながってるところ、あの今すっごいネタバレしたくないんで控えるんですけどどのし具体的にこのシーンみたいなのは控えるんですけど、ただあのシーンをその展示してる、これはもう第一章とかのところなんですけど、あのシーンを展示してる、ちょうど展示してるところではスピーカーで雨の音が流れるんですよそれエモーってなってこれね、分かる人には分かると思います。で実際に行ってみて一章のところ見ると分かると思うんですけど、雨の音が鳴ってるんですよそう、そこなんかもねすっごいこだわってる展示会だなと思いましたし、あのクラウドファンディングもされてたらしくって、俺僕全然知らなかったんですけど、それただその中にねもう一部見知った名前があったりしたんで、それもねまた一つ注目どころですね。あとこの展示会に際して、てかそもそもがシティハンターが40周年なんですって、その原作からっていうのもあって、いろんなその他の先生方とか、それこそそのアニメでキャストをやってた、スタッフをやってたみたいな、人たちからのサインなんかもねあったりしたので、それは写真撮っちゃいけないっていうコーナーだったんで、さすがに写真撮ってないですし目に焼き付けたんですけど、へえこんな人が書いてるんだみたいな、こんな人がサイン書いてくれたんだみたいなのが意外な人がねあったりするので、そこもねぜひ注目して、今から見れる人がいるかどうかはちょっとわかんないけどそう、そんな感じのもね、まあもし今から本当に見れるっていう方がいたらそこは注目してほしいなというところではあります。あとフォトスポットもね、すごく楽しんでいただきたいなと。僕はちょっと一人で行ったんでね、あんまりフォトスポットを有効活用はできなかったんですけど、で他の人に声かける勇気もないしっていうコミュ障なんでさすがにそれはしなかったんですけど、まあでもいろんなフォトスポットもあったりしたので、それは本当にそのスポットを撮るっていうだけにしましたね。自分自身が映らずに、その本当に一部分を切り抜いたっていう、そういう感じのを行ってきましたので、本当に今から間に合うという方はぜひ行ってみてください。まあ終わってたらごめんなさいっていう感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。